USA.
フットボールアゲインがお送りするポッドキャスト番組ラジオ FA、 どうも今週も始まりました。ヨーロッパがですね、非常に熱い、戦いが続いております。前回はプレミアリーグについてちょっとあんなに詳しくやる必要なかったんですけども、お送りしたんですけども、今回は、最近の欧州のですね、近況をさらっと確認ということでですね、全体的にチャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグを含めて、さらっと見ていきたいなというふうに思っております。でですね、まずチャンピオンズリーグについてなんですけども、ついに、グループリーグの勝ち抜けを、決めたチームが出始めてまいりました。今節、第4節が、終了した、時点でですね、現在のところ6チームがグループリーグの突破を決めております。それはですね、ボルドー、マンチェスターユナイテッド、チェルシー、ポルト、リオン、セビージャという6チームが、リーグ突破を決めております。でですね、各、グループともにですね、ちょっと、グループリーグ突破の、可能性がもう見えなくなってきてしまったというところも含めてですね、いろんな、動きがありました。まずグループ A なんですけども、開始前の予想はですね、新生ユベントス、同じく新生バイエルンという中で、ボルドーはちょっと3番手になってしまうのではないかなというふうに、思っていたんですけども、ここに来て一気にボルドーがまず勝ち抜きを決めたということで、残り1枠の本戦出場の枠をめぐってですね、どこが勝ち抜いていくかという中で、現在ユベントスが勝ち点8、3位のバイエルンが勝ち点4ということで、バイエルンにとって非常に厳しい戦いになってくるなと。今シーズンは監督を変えて、また6点を取ったりとか、非常にチームとしても作新をする中でですね、久しぶりに帰ってきたチャンピオンズリーグの舞台だったんですけども、同じく久しぶりに帰ってきたユベントスと最後の1枠をかけて争うと、1敗もできない、最低でも1敗でもできないという中で、この勝ち点4を詰めれるかという非常に厳しい戦いになってくるなというふうに思われます。でですね、グループ B はマンチェスターユナイテッドが早々と勝ち抜きを決めたことで、ここはですね、一応4位のベジクタシュも現在のところ勝ち点1ということで、ほぼ2位争いはですね、ボルフスブルクと3位のチェスカモスクワと、でボルフスブルクが勝ち点7、チェスカモスクワが勝ち点4ということでですね、この2チームの争いになってくるのかなというふうに思われます。ちょっと一方ボルフスブルクの方が有利かなということですね。で、次のグループ C はですね、全く決まっておりません。現在のところ1位から3位、1位ミラン勝ち点7、2位レアルマドリー勝ち点7、3位マルセイユが勝ち点6というこの三つどもえの争いになってきます。でですね、まだ3位のチューリッヒに関しても勝ち点3ということで全くゼロではないので、本当にどこが抜け出すのかなということで、やはりお互いにですね、2勝1敗1分けということで上位の2チームが並んでおりますし、他のチームもですね、きっちり勝ち点を積み重ねているという中で、どのような戦いになっていくかということが非常に注目されます。で、続いてですね、グループ D は、もう完全に、決まってまいりました。1位チェルシーが勝ち点10、2位ポルトが勝ち点9ということで、この両者、2チームがグループリーグ突破を決めております。でですね、残る、試合でですね、この両者がどちらが1位通過を決めるか、これによって、本戦の抽選具合がまた変わってくると。それとともに、3位アトレティコ・マドリー、4位アポエルですね、両者がどちらがヨーロッパリーグに進めるのかということも、注目かなと まあ、しかし、まあ、体制は大体決まってきてしまったという唯一のグループになってくると思います。でですね、グループ E は、ここもですね、フィオレンティーナ、リバプール、リオンという3チームのどこが抜け出すのかという中で、リバプールが一歩抜けてるかなということが、まあ、戦前の予想ではあったんですけども、まあ、なんとリオンがですね、まあ、いち早く勝ち抜けを決めました。リオンはですね、今シーズン非常にベンゼマとジュリーニョという2つのですね、攻撃の核を失う中でチームを組み立てていたわけですが、ここに来て非常に安定した戦いで首位を確保しております。でですね、2位のフィオレンティーナが勝ち点9、3位のリバプールが勝ち点4ということで、こちらはグループ A と同じく、まあ、しかしそれ以上のですね、厳しい戦いになってくるなと。リバプールの本戦出場への道は非常に険しいなというふうに思われます。残り試合でどうなるかということですね。続いてグループ F に参ります。ここもですね、グループ D、グループ C と同じく非常に厳しい戦いが続いております。ここはですね、まあ、むしろグループ C に比べてですね、トップと最下位の勝ち点差が2しかないということで、全チームにまだ本戦出場の可能性が残されているという非常に厳しい戦いとなっております。前節まで最下位だったインテルがですね、今節勝ったことで一気に首位に躍り出るということから見ても、非常にその厳しさが分かってくると思います。現在のところ1位インテル勝ち点6、2位ルビン火山勝ち点5、3位バルセロナ勝ち点5、4位ディナモキエフ勝ち点4ということでですね、まだインテルとバルセロナの直接対決も残していますので、この2チームのどちらかがいなくなるということになってくると、非常にもう大波乱のグループになってくるなということになってしまうんですが、本当そういう意味も含めてですね、まさに目が離せないグループ F、大注目だと思います。続いてグループ G になります。こちらはですね、まあ、セビージャが本当に強い、戦いを見せてですね、現在のところ勝ち抜けを決めております。でですね、2位争いになってくるんですが、2位がプレニア・ウルジチェに勝ち点5、3位がシュトゥットガルト勝ち点3、4位がレンジャース勝ち点2ということで続いておりますので、まあ、どこにでも、勝ち抜けのチャンスがあると。でですね、まあ、今節シュトゥットガルトが意地を見せたという中で、まあ、底力から言うと、まあ、シュトゥットガルトに分があるのかなとは思うんですけども、この残り、試合でですね、どのような結果を見せるかということで非常に注目だなというふうに思います。でですね、最後にグループ H に参りますけども、ここは、まだですね、最下位との、まあ、勝ち点差の問題でまだ、頭角がついていないまでもですね、まあ、一応アーセナルがもう頭一つ抜けているなと、今ほぼ、グループリーグ突破を決めているような、状況になっています。でですね、アーセナル勝ち点10、2位オリンピアコス勝ち点6、3位スタンダールリエージュ勝ち点4、4位アーゼット勝ち点2ということでですね、あとは、まあ、2位争いといいますか、もう1チームの勝ち抜けがどこになるかということで、まだどのチームでですね、彼を落ちて、まあ、チャンスが残されているのかということが、ありますので、まあ、残り試合、まあ、アーセナルは、早く突破を決めるという中で、どこが、もう1チーム決まるのかなということで、次回は11月24、25日に、開催ということなので、まあ、非常に注目だなというふうに、思っています。でですね、続いて参りますのがヨーロッパリーグ。ヨーロッパリーグはですね、まあ、今シーズンからレギュレーションが変わりまして、グループ A からグループ L までということで、行われております。で、今節終了時点で、3チームが、勝ち抜けを決めております。その3チームは、ガラタサライ、シャフタールドネツク、ブレーメンという3チームとなっております。でですね、まあ、ちょっとあまりに、チーム数が多いので、どれがどうということもなかなか言えないのですが、まあ、この中でいち早く勝ち抜けを決めたシャフタールドネツクはですね、得点そして 得失点差ともに、このヨーロッパリーグ随一のですね、まあ、成績を誇っているということで、まあ、また、今後ですね、勝ち抜けを決めてきそうな、チームということで言いますと、まあ、アヤックス、アンデルレヒト、まあ、リール、バレンシア、ジェノア、まあ、これはちょっと水の燃えの争いになっております。でですね、グループ C から言うと、ま ハポエルテルアビブ、またですね、ハンブルガ SV というところに、まあ、ちょっと一歩リードかなと。で、グループ D はですね、まあ、スポルティングが、まあ、ドイツ中段を引っ張るような形となっていて、2位争いをどこが勝ち抜くのかなと。でですね、グループ E はバーゼル、ローマを中心にですね、まあ、フラムもまだ頑張っていますんで、まあ、この3チームのうちのどれかになるであろうと。で、グループ F はですね、パナシナイコスが、ガラササライに続いてですね、勝ち点9で続いておりますんで、まあ、おそらくここに、まあ、順当に行けば落ち着くのかなと。でですね、グループ G は1位ザルツブルクが、勝ち点12で、2位がですね、並んでビジャレアルとラツィオが、追いかけると。まあ、まさかのビジャレアル・ラツィオの本戦出場争いになるかということなんですけども、今節、まあ、直接対決でビジャレアルが勝ったということで、残り試合含めて、予断を許さない状況になっているんだと。でですね、グループ H は、フェネルバフチェが勝ち点9、2位トゥエンテが勝ち点7ということですね。まあ、この2チームを中心に、まあ、まだ第3位のチームにも、可能性は残されていますので、まあ、どうなるかなと。まあ、フェネルバフチェが一歩リードかなということになっています。でですね、グループ I はですね、ベンフィカ、エバート、まあ、それぞれ勝ち点9、6ということで、続いております。まあ、今節直接対決でベンフィカが、まあ、勝しましたので、まあ、残り試合で、まあ、3位、4位のチームも同じく勝ち点4持っていますので、まあ、どのような争いになるのかなと。ベンフィカが、まあ、一歩リードかなと。いうことで、2位争い注目になってまいります。でですね、グループ J はシャフタールがいち早く勝ち抜きを決めていまして、まあ2位でどちらが行くのかということで、クラブブルージュとトゥールーズの争いになっております。まあクラブブルージュが勝ち点3をつけていますので、ちょっと一歩リードかなということですね。で、グループ K は、混戦となっていますが、まあ1位2位がそれぞれ勝ち点8、7ということで続いていますので、まあ、一歩リードかなというふうに思われます。まあ、それぞれオダンダズのペースペー、それとスパルタプラハという2チームを中心に、決まっていくのかなと思われます。で、グループ L はですね、ブレーメンが、勝ち抜きを決めております中で、2位がビルバオということで勝ち点7でですね、残りチームがちょっと勝ち点が離れていることからも、まあ、順当にいけばアスレティックビルバオがですね決めるのかなということで、まあ、以上チャンピオンズリーグ、ヨーロッパリーグを見てまいりましたけれども、まあ、あの先ほどヨーロッパリーグの方はですね、得点はですね、シャフタールドネツクが一番取っていると。でですね、守備の方はザルツブルク、そしてベンフィカがまあ一番硬いという、ことになっておりますが、まあ、対するチャンピオンズリーグの方はですね、現在のところ一番得点を挙げているのがレアルマドリード、フィオレンティーナ、同じくですね、4試合終わって11点を奪っております。で、逆にね、一番硬いチームはどこかということは、グループ A のユベントスがですね、4試合を、消化して 1失点しかしていないという中で、ではどこが一番得失点差が多いのかというと、セビージャ、4試合を終えて得失点差が7ということで、まあ、一番バランスのいいチームは、まあ、セビージャというような形になっております。まあ、以上ヨーロッパの、現状でした。では続いてですね、今週末のリーグ戦の結果を、含めて各国リーグのですね、現在の状況をお伝えしていきたいと思います。まずはですね、イングランドプレミアリーグですね。まあ、今節、まあ、非常に大きな一戦、まあ、マンチェスターユナイテッド対チェルシーという一戦があったことでですね、まあ、結果を受けてちょっとファギー的にはちょっと落ち込んでいるわけですが、まあ、順位にも大きな変動が見られました。1位チェルシー、勝ち点30ということで盤石の1位となっておりま ですね。2位が、アーセナル勝ち点25、3位マンチェスターユナイテッド勝ち点25ということで同率なんですけども、まあ、得失点差でマンチェスターユナイテッドになんと10点もの差をつけているアーセナルがですね、現在のところ2位に躍り出たということになっております。で、4位が、トッテナム勝ち点22、5位がアストンビラ勝ち点21、6位がマンチェスターシティ勝ち点20ということでですね、ビッグ4の一角が、早く崩れましたね。その中になんとトッテナム、アストンビラ、マンチェスターシティという、新興勢力がしっかり割って入っているという、なんという、戦国時代というような様相になっておりますけれども、まあ、そしてですね、第7位に、昨シーズンまでビッグ4の一角を、担っていたリバプールがここに来ていると。 前節、敗北、今節も引き分けということで非常に苦しいリバプールですが、現在のところ第7位になっております。で第8位がサンダーランド、これまた新しい勢力が上がってまいりました。でですね、ストークシティ第9位、第10位がバーンディということでですね、まあ、もともとビッグ4を、狙っているようなチーム、エバートンが現在のところ12位ですし、まあ、フラムに関しても11位という中で、このサンダーランド、ストークシティ、バーンリーというチームは非常に元気がいい、序盤戦となっております。ですね、現在のところ、まあ、勝ち点は文句なし1位がチェルシー、まあ、チェルシーはですね、勝ち点そして勝数でも10勝ということで、1位、また引き分けが0というのもリバプールと並んで、最も少ないということでですね、また失点もリーグ最少ということで、勝ち点、勝数、引き分け数、失点で、リーグ最高の成績を取っております。でアーセナルは得点ですね、得点が36というのはですね、2位のチェルシーに7の差をつけているほどに得点を取っております。まあ、失点は14と、まあ、少し多いのですが、まあ、総得失点差では22と、これもチェルシーの21に、勝る成績を残しております。でマンチェスター・ユナイテッドは、まあ、そういった意味では、あまり目立った成績がなくてですね、他のチームでこういった、成績を見て目立つチームは、まあ、マンチェスター・シティが負け数では一番少ないと、まあ、最近ちょっと、引き分けが増えていますけれども、まだ1敗ということで非常に安定した成績を残しております。で、まあ、大不振のリバプールですけれども、まあ、引き分けがないということが、まあ、トップのチェルシーにとってはポジティブなことかもしれませんが、リバプールにとっては引き分けになるような試合が全て敗戦になっているということで、6勝5敗という中で引き分けが0というのは、まあ、チェルシーと並んで一番少ない成績となっております。で、現在のところ、最下位はポーツマスということになっております。これがプレミアリーグです。で続いて、セリエ A に参ります。現在のところ1位インテルが、勝ち点29で1位になっております。で2位がユベントス、勝ち点24、3位が、これまた、戦前の予想では大苦戦の様相が、見えていたミランなんですけども、なんとここまで上がってまいりました。現在のところ勝ち点22で第3位になっております。で第4位がフィオレンティーナ、勝ち点21、第5位が、躍進のサンプドリア、これまた勝ち点21と、で第6位がジェノア、勝ち点20、さすがの、ジェノアですね、ここまでしっかりと成績を残しております。で第7位がパルマ、勝ち点20、第8位がカリアリ、勝ち点19、第9位がバーリー、勝ち点18、で第10位がですね、監督交代後非常に好調なナポリが勝ち点18で続いております。まあ、今までのセリエ A の歴史をですね、形作ってきた、まあ、ローマであったり、まあ、ウリネーゼ、ペラッツィオ、そしてですね、まあ、パレルモといった、近年非常に好調だったチームが軒並み10位以下に、勝ち点を落としているというのがこの序盤戦の動きとなっております。でですね、インテルが、まあ、まさにデータを見ているとですね、さすがの首位に立っております。現在のところ勝ち点、そして勝数、負け数、得点、総得失点差ということで、この5部門でトップに立っております。まあ、勝ち数もですね、12試合を紹介して9勝と、その中で負け数も1ということですね、まあ、もう堂々の1位ですね。得失点差も19ということで、2位以下に大きな、差をつけております。で、他のチームで目立つチームといえばですね、まあ、フィオレンティーナが、まあ、失点数では一番少ないという成績となっております。まあ、ちょっと得点が少ないのでですね、得失点差は4という数字にとどまっているんですが、まあ、非常にディフェンスが安定しているなというのが見て取れます。まあ、引き分け数に関しては一番少ないのは1位インテルとともに8位のカリアリという結果となっております。で現在のところ最下位はシエナになっております。まあ、森本選手がいるカターニもですね、現在のところ19位ということで下が2番目なんで、ここも頑張ってほしいなというふうに思われます。 続いてリーガに参りたいと思います。現在のところ1位はですねバルセロナ勝ち点26ということになっております。2位がですねレアルマドリー勝ち点25、まあさすがの2強と言われていた、前評判高かった2チームがですねしっかりと1位2位を、見つけているという中で、第3位がセビージャ。こちらも本当に近年力をつけてきて、今シーズンはさらに、力がアップしたような印象があります。勝ち点22で第3位につけております。で、第4位上がってまいりましたバレンシア。まあ、開幕当初はですね、ちょっと苦労しているような雰囲気があったんですけども、まあ、ここに来て第4位ということで、勝ち点21ということで第4位につけております。で、5位がデポルティボ、勝ち点19。6位がマジョルカ勝ち点17、7位がスプルティングヒホン勝ち点16、8位がアスレティックビルバオ勝ち点16、9位がエスパニョール勝ち点13、10位がオサスナ勝ち点12ということで、まあそれぞれに順位同士の勝ち点差というものは非常に少ないまでもですね、まあこういったラインナップになっていると。まあ近年非常にリーガを盛り上げていたビジャレアル、アトレティコマドリーというところが非常に苦労している序盤戦となっていますね。現在のところビジャレアルが勝ち点9で16位、アトレティコマドリーが勝ち点7で18位ということになっております。まあ、対するですねちょっと名門と言われながらも近年元気がなかったバレンシア、デポルティボというところが4位5位に並んでいるという、今のラインナップはですね、まあ、ちょっと懐かしいなと、ちょっと嬉しいなというような形になっておりますし、まあ、ビルバオとかエスパニョールとかスポルティングヒホンというものが頑張って、リーガを盛り上げているという序盤戦となっております。でですね、データの方を見ていきますと、バルセロナがさすがの6部門のトップになっております。現在のところ勝ち点と勝数、そして負け数、得点、失点、得失点全てにおいて、1位ということになっております。でですね、2位のレアルマドリーが、バルセロナと並んで勝ち数では、8ということで同率の、2位に、同率の、トップを、取っております。で3位セビージャは、失点の部門でバルセロナと同じく失点7ということで、目立った数字を残しております。まあ、対してですね引き分けに関しては12位のヘタフェが0ということで、引き分け数に関してはトップを取っております。で現在のところ最下位はマラガということになっております。でこうしてですね、まあ、全体を見てきましたけども、まあ、最近ちょっと目立ったニュースといえばですね、まあ、アーセナルは、まあ、交通事故とかいろいろあったベントンがですね、まあ、今回、怪我をして手術が決まってしまったということになっております。またですね、なんと、バルセロナがルーニーを取ると、まあ、マンチェスターユナイテッド、一部はですね非常にその資金繰りに難があるのではないかと、ちょっと財政状態が危ういというような報道もされておりますけども、それを受けてバルセロナがルーニーを取るという、まあ、ちょっととんでもないニュースがありましたけども、まあ、当のルーニーがですね、まあ、出る気がないと言っているんで、まあ一安心ですが、まあ、すごいところ目をつけたなと、まさかルーニーを取るなんていう発想が出てくるとは思わなかったんですが、まあちょっとそういうところも注目かなというふうに思っております。またですね、イタリア代表はですね今回もカッサーノを招集しなかったということで、まあ前線で違いを作り出すプレイヤーを最後まで招集するのかしないのかということも、まあちょっと今後またどうなってくるのかなと、しかしまあこの時点で呼ばれないのでちょっと厳しくなってきたなんかのかなということはちょっと思われますね。またリーガはですね、ラシンが早くも監督を解任しました。マンディア監督が解任されております。また代表の方はですね初招集、こちらはですね、まあ、ちょっと、非常にプレッシャーとか、そういった環境への馴染みがちょっと難があるというふうに言われていたヘススナバスがですね、そういったものを克服してなんと初招集に輝いております。まあアーセナルも、非常に獲得を狙っているということは何年来言われておりますけども、まあ、こうした、外へ出ていく機会が増えればそういった他クラブ間ですね、獲得のオファーというものもまた出てくるのかなと、まあ、いい選手なので、まあ、間違いないとは思いますので、今後注目だなと思われます。 まあ、今回はですね、そういったヨーロッパをお伝えしてきたんですが、まあ、最後に、まあ、これちょっと触れなきゃいけないだろうということで、熾烈を極めているですね、J リーグの、に関してもさらっと見ていきたいなというふうに思います。現在のところ J1 がですね、非常にこのトップ争い、残り3節を残して非常に熾烈な争いとなっております。現在のところ川崎が、勝ち点58で1位、2位の鹿島が57で2位、3位がガンバ大阪で勝ち点54、4位が清水で勝ち点50というこの4チームにおそらく、優勝の目がまだかろうじて残されているのかなという中で、まあ、川崎はですね、残り試合が大分、新潟、柏ということになっております。まあ、アウェーが2試合ありますけども、まあ、比較的、上位チームとの対戦はないと。2位のアントラーズはですね、第33節にガンバ大阪、第34節に浦和との対決を控えているということがありまして、まあ、ちょっと非常に厳しい、残り2試合があるなと。で、3位ガンバ大阪はですね、次節が清水、そしてその次に、鹿島との、直接対決があるという中でですね、まあ、これまた、厳しい戦いを残しております。で、エスパルスに関してもですね、まあ、次節ガンバ大阪、そして最終節に名古屋ということでですね、川崎以外は上位対決を残しておりますので、まあ、そういった意味からも、川崎が初の栄冠に輝く、非常に、有利な位置にいるなと思われます。でですね、降格争いに関しても非常に動きが出てきております。現在のところ、最下位トリニータと、その上、17位のジェフユナイテッド千葉にですね、降格が決まってしまったということでですね、まあ、それに続くチームはということなんですけども、なんとですね、現在のところは非常にまだ、試合数の中でですね、まだ、決まっていないと、その可能性が残されているチームがありますので、降格争いの方も非常に注目だなと思われます。ですね、J2 に関してもですね、動きが出てまいりました。現在のところ1位セレッソ大阪、勝ち点101、まあ、非常に試合数が多いですからね、まあ、とんでもない勝ち点になっていますけども、2位が仙台で勝ち点99というこの2チームに昇格が決まっております。でですね、残り1枠をめぐって熾烈な争いということで、現在のところ3位が湘南ベルマーレ、勝ち点91、4位が、ヴァンフォーレ甲府、勝ち点91、同じく91なんですけども、ベルマーレが得失点差が30、甲府が29ということで、かろうじてこの順位差になっております。でですね、次節が直接対決を残しているということで、これまた非常に目が離せない戦いになっているなと。まあ、欧州も熱いですが、日本はそれ以上にもうまさに灼熱のですね、終盤戦を迎えているなということで、今週末もですね、もうまさに見逃せない戦いが続く、フットボールなので、ぜひとも、皆様、お楽しみいただいてですね、また、来週以降、楽しい番組をお届けしていきたいと思いますので、また、お楽しみください。それでは、今週もありがとうございました。
ラジオ FA はフットボールアゲインがお送りしました。また次回をお楽しみに。